にちは。心の遊園地スピカ、星読みコンシェルジュのまさこです。今日はアンさんと一緒に星のおしゃべりお届けしていきます。テーマは宇宙元旦、私たちの過ごし方、ゆるっとお話ししていきますね。ではアンさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、宇宙元旦っていうことでね、お話ししていこうかなっていうことなんですけど、はい、宇宙元旦って何、はい、っていうことも、あると思うので、先に宇宙元旦のちょっと説明を簡単にしてもいいですか？
はい、お願いします。
はい、私たちね、星読みの話をしているんだけれども、この西洋占星術ですよね、星読み。西洋占星術なんだけど、太陽がね、十二星座の中の、お羊座っていうところに入る日、お羊座っていうのは十二の星座の中の順番があって、一番最初の星座なんですよね。はい、ここに太陽が入る日っていうのは、だいたい毎年、春分の日、春のお彼岸ね、3月のだいたい20日か21日。で、今年は3月のやっぱり20日の日だったんだけど、はい、この日からその宇宙の暦、ね、が始まるからね、太陽がお羊座をスタートしていくので、365日かけてね、回っていくっていう暦なので、宇宙の元旦っていうようなね、言い方をされるように、割となっていて、耳にしたことがある方もいらっしゃるかなっていうところですね。どうでしょう、アンさん、宇宙元旦の説明、そんな感じ？
はい、そうですね。
そんな感じで、
やっぱ、ね、そうですね。だから1年の始まりっていうような形で、占星術の中では言われているので、新年明けたっていう感じだから、元旦って使ってたりするってことですよね。
いわゆる1年の始まりですね。
はい、
はい、そうです。ありがとうございます。
はい、
それでね、アンさんは例えば毎年この宇宙元旦、
はい、
なんか意識してることとか、どんな風に過ごしてる、過ごすようにしてるとか、なんかある？
そうですね、なるべく何か新しいこと始めるっていう時は、宇宙元旦を目指してやってたりしますかね。
スタート、ね、1年のスタートだから、なんか新しいことを始めるっていう、いわゆる普通の1月、ね、1日のお正月みたいな、そんな気分で過ごすって感じよね。
そうですね、そんな感じで過ごしてます。
私はね、一つね、ずっと何年かやっていることがあって、いわゆる羊座って色で言うと、その赤い色とよく結びつけられる、多分アンさんも星読みのネイルされてるから、多分、お羊座とか言ったら赤い色みたいな、色を使うことあるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、どうですか？
その通りです。赤とか、結構お羊座の中でも朱色、系、明るめの赤が結構強いかなっていう感じ、
分かるですね。なんか真紅のバラみたいな、ああいう赤い色じゃなくて、ちょっと朱色よりみたいなね。
そうですね、
炎みたいな、ね、キャンドルの炎みたいな色とか、そんなイメージ、確かに同じです。
はい、
で、私はその今話に出たキャンドルを灯すとか、いわゆる火のエネルギーを必要だってね、火地風水っていう中の火、風、地、水とか4つのこう元素をエレメントに分けたら火の星座だから、火を意識するような、だから赤っていうことにもなるね。だからキャンドルを灯すとか、あと赤いお花を買ってきて、
素敵、
飾る。で、それも、東側とか玄関、
日が昇る方ってことですか？
東から日が昇ってくるでしょ。 始まり、はい、まあ、元旦にね、あの日の出を見に行くような感覚っていうのかな。だからそんな感じでね、あのちょっと意識して、まあ、遊ぶというか、はい、まあ、赤いお花がなかなか難しかったりするのね。お花屋さん行
くし、そうなんです、
そう、
あ、はいはい、
ね、赤い色がさっき言った話じゃないけど、ちょっと例えば赤いバラだったらこうシンクだったり、
はいはいはい、
ピンクになっちゃうからね、なかなかね、色の感じがピタッと来ない。
はいはい、
ガーベラみたいなお花とか、お花の種類もそんなに赤って決めていくと意外となかったりするのね。そうそう、だから大体もうこの辺でって感じで。
そうなんですね。でも確かに赤って言ったら、うん、オレンジとかに行っちゃったりもしちゃいそうですもんね。そうそう、
今度ね、いや、オレンジじゃないんだよな、やっぱり赤にしたいんだよなみたいなね、
はいはい、
みたいなことがなんかあったりするかなっていうとこね。
うん、素敵ですね。
あ、本当、ありがとう。
はい、そう、意識が素敵だと思います。
うん、まあ、あの自分がこうなんか楽しいね、儀式のように、例えばアンさんだったらネイルができるから、その、はい、ね、本当だったら近くだったらアンさんにちょっと宇宙元旦用のネイルしてって、
あやれたらいいのに。
ちょっと今日は特別に赤い色も使ってみたいな。
はいはい、そうですね、そういうことできますもんね。
そうそうそうそう、
うん、
あとなんだろう、始まりね、さっきアンさんが言ってたみたいに何かを始めるのにいいかなって思うから、うん、逆に、うん、その宇宙元旦の時じゃなくても、なんかここからスタートするっていう自分のテンションを上げていこうってするときは、やっぱりその赤い色っていうのをどこかポイントに、うんうんうん、お洋服とかだとちょっといろいろあるからあれだけど、まあなんか自分のケースとか、はい、まあ、赤いペンを使うとか、はいはい、なんかそんなことをね、うん、やるのと同じような感じで、もうネイルにそれがあったらめちゃ、この間の話じゃないけど、指先が魔法みたいな感じで、
はい、そうですね、
ね、いいよね、うん、
そうですね、やっぱあのお羊座っての守護星も火星だから、
うん、あ、そうかそうか、そ
う、やっぱりね、行動力とかもあるじゃないですか。
そうよね、行動力上げたい、うん、逆に上げたい時に、うん、ちょっと押してもらうみたいな、お守りみたいな感じで、
はい、ね、うんうん、
ネイルに赤い色とか、あとなんだろう、アンさんはよく蝶とかさ、蝶々とかなんかこういろいろ飾りがついてるじゃない？
はいはい。
うんうん。お羊座だったらどんなのがつけれるんだろう？
お羊座だったら、
うん、やっぱキラキラしたなんかストーンみたいなのがついてくるかな。
あー、でも確かにここからなんか開けてくっていう感じがあるじゃないですか、やっぱりあの春分の日もそうですけど、うん、ここからなんか本格的な春に入っていくような明るい兆しみたいなのを感じられるのがいいかと思うので、うんうん、合わせて 赤で、うん、ストーンでキラキラさせてみるっていうのはいいかなって思いますね、うん、
いや、ちょっとワクワクした。
はい。ね、でっかいストーンとか赤でつけたら、
あ、どんどんね、
ちょっとやる気も出てきそうですね。
そうだね、いやー、なんかすごいワクワクする。
うーん。
、まあ、宇宙元旦の頃はだいたいなんか十天体巡行とかいうね、言葉を星読みで使うんだけど、うん、まあ、基本そのホロスコープ、うんうん、自分が生まれた時の、空にあった星、はい、の配置の地図みたいなものが、まあ、丸い円盤の中にね、ホロスコープ、はい、まあ、星の配置が描かれているわけだけど、まあ、それをこう、うんうん、私たちは星読みって言って、まあ、読んでね、
はい、いく
じゃない、
はい、うんうん、
で、それは大体基本的に10個の天体が入っているんだよね、まあ、太陽、はい、星、月とかね、まあ、次は金星とか木星とか、皆さんが知っているような、はい、そんな基本の天体がまあ10個入ってるんだけど、うん、その10個の天体って大体どれかは逆行してるよね、普段。
あ、そうですね。
ね、 まあ、逆光ってちょっとあの見かけ上の動き、ここちょっと専門的になるからね、まあ、あれだけど、まあ、10個の天体が全部同じ方向に進んでいるっていう、期間がね毎年、まあ、1回ぐらいある、まあ、全然ない年もあるみたいなんだけど、ここのところはやっぱりだいたいこの宇宙元旦の近くにいつもあるような
気がするよね。で、それが、そうですね、
うん、なんか40日ぐらいあったり、長い時は、そんな時もあったと思うけど、今年はね、4月の21日からだから始まったのかな。10個の天体、
そうですね、
全部前
に、そうですね、
で4月の8日ぐらいまで、
あんまりねすごい長い感じじゃなかったっけ、
あんまり長い感じじゃないよね。
そ
う、
はい、
でね、私はねこの10天体巡行の期間っていうのはなんかすごい嬉しくてっていうか、なんかたまたまかもしれないけど、なんか割と物事が本当にスムーズに進むような気がしてるので、だからなんか同じ、もし大きなちょっとお買い物とか、なんかこう、ここからスタートさせる、まあ、例えばだけど、まあ、保険の契約じゃないけど、なんか契約とか、まあ、お家の引っ越しとかね、大きいことだったら、まあ、たまたまそのあたりにしようと思っているんだったら、まあ、その日にちの中にもう入れ込んじゃうみたいなことで、どうせね行くならその日にしよう、この間にしようとかいう感じでね、割とね、意識して使ってます。
おお、さすがです。
さすがですか。
さすがで、ね、でもそういうふうに意識してね、使ってた方が意外とうまくいったりするんですよね。
まあその気持ちのせいかもしれないよね。なんか前回も良かったからとか、一回自分がこうね体感というかしてると、まあ、その気になってというか暗示にかかるみたいなことなのかもしれないけど、まあでも自分がこう楽しくやれるんだったら、それがまあおまじない的であろうと別にね、いいかなとかいうふうに思っていて、星読みが好きな人はね、あの多分そういうことが好きだと思うからやってみようみたいな感じのと、になると思うんだけど、まあそう、星読みそんなとこありますよね。
ありますあります。で、なんかうまくいってないなみたいな時に、調べたりすると、なんか星の、あの影響とかがちょっとあったりして、あ、なんかこれかもみたいな。だったらもうしょうがないなみたいな。
まあ、だからだよみたいな責任転嫁じゃないんだけど。
そうそうです、うまくね、そこは。
ね、もうじゃあまあいっかみたいな。ちょっと待
ってそうですね。
みたいな。
そうです、そうです、そうです。
そんなこともあるさ、ね、みたいな。
落ち着けますよね。そうすると、あ、ちょっと、あ、じゃあもう少し期間待とうかなみたいなこともできるから。
そう。まあそんな風にこういい感じでこう活用したいっていうのがね、私たち
そうですね、
してるよね、すごいね。
あ、そうですね、はい、日常でねうまく使えたら、
そう
気持ちがね楽になるんじゃないかなっていう、
あの怖いものとして使わないっていうのが私たちと似てるとこだよね。
そうですね。
ね、厳しい星も いるんだけど、ね。あの本とか読むとちょっと厳しいから、ちょっと怖いってなる感じもあるけど、まあそれはそれとして、受け止めている、そんな風に使ってほしいなって思ってお伝えするのがちょっと私たち共通してるなと思って、嬉しいなって思ってるところなんだけど、まあね、ちょっと逆光の話が出たからね、逆光の話で言うと、彗星がね、まあ、彗星っていう、まあ、マーキュリーっていうね星があるけど、それが、逆光から巡光に戻って、まあ、10天体巡光がまあ始まるっていうタイミングがあったんだけど、ちなみにね、すごい個人的だけど、私生まれた時ね、彗星が逆光しているんですよ。彗星だけじゃないね、4個ぐらい逆光してる。
あ、そうなんですね。
どう、アンさんどう、自分のチャートの星何個ぐらい逆行してる？
私ね、一つなんですよ。金星だけ逆行してる時に生まれて
ます。
意外と少ないですよね。
大体ね、結構 3個ぐらいは。
うん。だってあのね、トランスサタニアンと言われているね、うん、端っこにある天体、
うん、
3天体あるじゃないですか。
うんうん、
天王星、海王星、冥王星。
うん、
で、逆行始まるの長いんですよ。
そうそうそう。
ね。
うん、
だからその期間に生まれてらっしゃる方も結構いらっしゃるから、うん、何かしらそのあたりは逆行してるっていうのはあったりすると思うんですけど、
そう、
うん、なかったんです、うん、私
びっくりした今、
はい、
それもどれか一つの中の金星みたいな。
そうなんです、金星なんですよしかも。
へえ、そうなんだ。
はい、
まあ、ちなみにね、私はまあ水星って言ったんだけど、
うん、
水星って年に3回から4回逆行する、うん、
多いですよね。
だからヒットする確率が高い。
うん、
でもまあ金星ね、そうなんだ。なんか
そうなんですよ
ね。自分でどうですか、その金星が逆行してるっていうのを星読みするとき、なんかなるほどって思うことある？
もうめちゃくちゃ思います。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ思います。
そうなんだ。
はい、ちょっとこの話するとね、長くなっちゃうんで、あれ、あの、
また
逆行はちょっと逆行でね、はい、あ、もうぜひぜひ、逆行の話、ちょっとしたくないですか？
したい、したい。
ね。
逆行の話し、結構深いよね。
そうなんですよね、なんか、やっぱ感じることが皆さんそれぞれあると思うので、
うん、
なんか私たちが感じてることと、うん、聞いてくださってる方とかで共通するのがあったら、うんうん、面白いなと思いますね。
やっぱりシリーズ化したくないですか？
したいです。
100回だけでも多分何回か話みたいな。
そう、できますよ。
できますね。
はい、
ね。なんか私そうそう思ったんだけど、あのサビ、ちょっとごめんね、話が逆行から飛ぶけどね。
あ、はいはい、
サビアンシンボル先星術ってつけるのかな、私たちサビアンシンボルとか、うん、サビアンとか言ってる、言うけど、はい、あれもなんかこう、はい、もうだいぶその昔の言葉で使ってるからなんか、
うんうんうん、
なんだ抽象的すぎてどういう意味みたいなところあるけど、
はい、
なんかあのサビアンシンボルの話もなんかしだしたら面白そうだよね。
いや、面白いと思います。あれ、チャネリングからできてるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
なんかそうですよね、
うん。チャネリングしてきたのを誰かが書き取って、
うんうんうんうん、
っていうね、ところから始まっていて、はい、うん。でも、あれもなかなか面白いから、あんな話とかもね。これは、やっぱり話は広がってきそう。
いや、もうそうですね。
ぜひ、このイメージへ、はい、ゲストで来ていただいて、はい、アンさんに。お話
しして
、ね、行きたいと思います。ということで、はい、もうシリーズが決定ですね。
うん、していきましょう。
行きましょう。よろしくお願いします。
はい、あ、こちらこそお願いします。
じゃあね、だんだんね、ちょっとまあお時間もなってきたんですが、そういえばアンさん、はい、チャンネルスタートされたんですよね。
はい、うん、そうです。
そうそう、よかったらね、そのチャンネル少しなんか教えてもらってもいいですか？
はい、まあもうこれこそ宇宙元旦から始めたんですけどね。うん、
お、素晴らしい。
やってみそうなんです。
そう、
はい、ちょっとやってみようかなと思って始めたんですけど、うんうん、まあ、あと私が話すのは、うん、まあ、もちろん星のことと、うん、まあ、ネイルのこと、あとそれに関連した日々のことを、うん、まあ、ゆるゆると、
うん、
ポツポツと話していってみようかなっていうチャンネルなんで、まあ、うん、かなり緩めな感じで、うん、話してるんですけど、う
ん、はい、楽しみ。どちらかというと夜に配信することが多いのかしら？
そうですね、夜の隙間時間になんか、
うん
うん、聞いてもらえたらいいかなとは思ってるんですけど、ただそのチャンネル名がね、
うん、素敵なんです
ね、まさこさんね。チャンネル名がね、
もう胸キュンというか掴まれました。ハート掴まれました。もうさすがっていうか、だからまあ星の話だから夜ちょっと皆さんゆったりした時間にねといいと思うし、うん、まあ、こんな感じのね、はい、こうゆったりっていう感じで、で、
はい、
チャンネル名ですね、あと私が言ってもいいですか？
じゃあお願いします。
いいんですか？確かに、
はい、
はい、アンさんのね、うん、このチャンネル、
うん、
はい、誰も聞かないラジオ、間違いないですか？
間違いないです。
間違いないですね。もう素敵でしょ。もうここで一級、何それみたいな感じで、もう心掴まれるじゃないですか。まあ、こういうね、心を掴むのが上手なアンさんの、あのね、トーク番組、ぜひですね、概要欄にね、リンクも貼っておきますので、ぜひよかったら聞いてみてくださいね。はい、ということで、
ありがたいです。
はい、今日の星のおしゃべり、いかがでしたでしょうか。またね、2人でこんなゆるっとね、お話ししていきたいと思います。もう今ちょっと本当に2人でシリーズ化、決めたね、みたいな感じ。
本当ですね。
のでね、さらにまた楽しみにしてもらえたら嬉しいです。はい、はい、それではまた心の遊園地スピカでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また
ね。はい、また。はい。